お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは畑に隠された宝のたとえ、高価な真珠のたとえ、海に下ろされた網のたとえ、一家の主人のたとえ、そして拒否されるイエス様。今日の聖書の箇所はマタイの福音書13章34節から58節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ13章の学びをしていますが、マタイ13章34節から35節、イエスはこれらのことを皆たとえで群衆に話され、たとえを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私はたとえ話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。私はたとえ話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろうとありますが、主は私たちに全く新しい真理をくださっています。主が今たとえ話で話しておられるようなことは、旧約聖書の中ではこのように示されたことはありませんでした。36節、それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエス様は群衆を解散させ、弟子たちをご自分の周りに集められました。これから毒麦の例えを彼らのために説明されます。37節から40節、イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。これは今の時代のキリスト教世界のそのままの映像です。主は絶対に予告を外されたことはありません。この予告はこれ以上正確にはできないほど正確に成就しましたとマギー博士は述べています。41節、人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて。ご覧の通り、千年王国の間の御国の中で悪が醜い頭をもたげます。でもそれはやがて取り去られます。42節から43節、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。これらの厳しい聖書の御言葉が、私たちの素晴らしい主の優しい口元から出てきました。44節、天の御国は、畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。 宝はイスラエルです。畑は世界です。そして人とは、イスラエル民族をあがなうためにご自身を捧げられた人の子、主イエス・キリストです。この例えは、罪人が福音を買っているのではありません。なぜなら福音は畑に隠されてはいないからです。ところがイスラエルは今日、実際に世界に埋もれてしまっています。主イエス・キリストから受け取るまでは、彼らは自分たちの地を楽しむことはできないのです。実際にイスラエルは世界中に埋もれています。最もユダヤ人の人口が多いのはイスラエルではなくニューヨーク市です。そしてユダヤ人の人々は世界中に散らばっています。でも神様は国としてのイスラエルと手を切ってしまわれたわけではありません。使徒パウロはこのように書いています。ローマ人への手紙11章1節から2節。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。旧約聖書の最後の記者の一人であるゼカリアは、イスラエルに新しい日が来ることを書いて、このように予言しています。ゼカリア書12章10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。ですから神様はイスラエル民族と手を切ってしまわれたのではありません。この例え話はその事実をとてもはっきりさせています。イスラエルは畑に隠された宝で、キリストは大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買うお方です。事実、主は民族をあがなうためにご自分を与えられたのです。主はご自分の血をもって彼らを買い取られました。あなたと私の救いを買い取ってくださったのとちょうど同じです。ゼカリアはキリストが地上に戻って来られるときに起こる清めのことを書いています。ゼカリア書13章1節には次のように書かれています。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。マギー博士は以上のように述べています。45節から46節。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。この例え話の人気のある解釈は、罪人が商人であって、高価な真珠はキリストだというものです。罪人は自分の持ち物全部を売り払って、キリストを買うというのです。しかし私はこの解釈は受け入れられません。まず最初に、誰が良い真珠を探しているのか考えてみてください。罪人が救いを探しているのでしょうか。私の聖書にはそのようには書かれていないし、牧師としての経験もそのように語ってはいません。罪人は救いを探してはいません。商人は罪人であるはずがありません。なぜなら、罪人なら何も払うものを持っていないからです。もともと罪人はキリストを探していないし、もしも探していたとしても、どのようにしてキリストを買うことができるでしょうか。商人は自分の持ち物を全部売り払います。罪人は罪禍と罪の中に死んでいるのに、どのようにして自分の持ち物全部を売り払うことができるというのでしょうか。 さらに聖書は、キリストと救いとは売り物ではないことをとてもはっきりさせています。救いは贈り物です。ヨハネ三章十六節には次のように書かれています。神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は一人子の御子をお与えになったほどに私たちを愛されたのです。そしてローマ人への手紙六章二十三節には、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書かれています。ですからこの例え話の正しい解釈は、キリストが証人であることを示しています。キリストはご自分の天の住まいを後にされ、この地上に高価な真珠を探しに来られました。主は失われた罪人たちを見つけられ、ご自分のたっとい血を流されることによって彼らのために死なれました。主はご自分の持っておられたものすべてを売り払って私たちを買い取り、神様に対してあがなってくださいました。パウロはこのことをコリント人たちに次のように書いています。第二コリント八章の九節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主は私たちを神様に対してあがなってくださいました。私たちを買い取ってくださったのです。真珠はイスラエル人にとって価値あるものとはみなされていませんでした。聖書のいくつかの箇所からそういう印象を受けます。例えば、旧約聖書ヨブ記28章18節では、サンゴと同じ階級として扱われています。そこには次のように書かれています。サンゴも水晶も言うには足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。真珠はヘブル人の間では価値あるものとされてはいませんでしたが、異邦人の間ではとても価値あるものでした。キリストが良い真珠、これは45節に書かれてありますが、このようなシンボルを使われたとき、主の弟子たちは首をかしげたことでしょう。東洋の人々は真珠に王や有力者だけにふさわしい無垢と純粋という象徴的な意味を与えました。このような情報を考えに入れて、もう一度例え話を見てみましょう。キリストは証人としてこの地上に来られました。主は人が罪の中にいるのをご覧になり、人の罪をご自分の身に負われました。そして主は私たちのために罪とされました。キリストはイザヤ書53章5節にあるように、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたのです。キリストの罪人への応答を見てください。主は私たちの周りにご自分の義を着せてくださいました。主は私たちをご自分の義の白い衣で覆ってくださるのです。新約聖書エペソ人への手紙2章10節には、私たちは神の作品であって、キリストイエスにあって作られたのですと書かれています。キリストは私たちを今あるようには見られません。私たちをいつの日にかそうなるべき、エペソ5章27節にあるように、シミやシワやそのようなものの何一つない、清く、傷のないものとなった栄光の教会として見てくださるのです。キリストは、教会をご自分のものとするために、ご自分が持っておられたものをすべて売り払いました。 第一ヨハネ三章二節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることがわかっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。聖書の最後の書物である黙示録に行きますと、将来の教会のあるべき場所である新しいエルサレムの詳細が書かれています。町の外側についている紋章を見てください。門は真珠でできているのです。これは偶然ではありません。キリストのデザインでそのような計画になっているのです。ですから、この箇所の例え話は、主は素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけ、行って持ち物を全部売り払って、それを買ってしまう商人なのですと、マギ博士は以上のように述べています。47節から49節。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け。この世の終わりにもそのようになりますとありますが、この世という言葉はギリシャ語のアイオウンという言葉で時代を意味します。聖書はこの世が終わることを教えてはいません。時というものがなくなって、その後永遠が始まります。私にはその違いはわかりませんが、今まで違いがわかるという人に会ったこともありません。時代の終わりとは、単にキリストが地上にご自分の御国を建てるために帰って来られる時を意味していますと、マギー博士は述べています。50節。火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。主はここで失われているということがどんなにひどいことであるか、そして神様を知らないままでいるということが、やがて大変なことになるとはっきり言われています。もしあなたが地獄を否定すれば、あなたは堅物とは思われません。でも、現実的に聖書の中に地獄について明確にその存在が明らかにされています。聖書が予告していることはすべて正しいことと、私自身の人生で聖書は真実であると経験してきたので、聖書は地獄の説明においても正しいことは当然だと思います。そして私はそれを前提として前に進んでいきます。そしてこれは前提以上のものなのです。キリストの地獄に関する警告を拒否した人はどうなってしまうのでしょうか。ある人は、僕は成り行きに任せるねと言うかもしれません。でも、もしその人の判断が間違っていたら、大変なことになります。キリストがここで、御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと言われたとき、主ご自身がこの事実をとてもはっきりとさせられました。52節。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも、古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これはとりわけ私たちのように、神様の言葉を教えたり説教したりする人たちにとっては、とても個人的な説です。 私は古いものでも新しいものでも取り出さなければなりません。先生、その話はもう何度も聞きましたよという人がいます。もちろんそうです。でも、古いものを取り出すのが私の仕事ですし、いくつかの新しい考えも取り出したいと強く願っていますと、マギー博士は述べています。これらの例え話を終えられた後、主イエスはご自分の教理であるナザレへ向かわれます。54節。それからご自分の教理に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人は、こんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。キリストの時代に人々は主が奇跡を行えるかどうかを疑問視したことは一度もありません。彼らの疑問は、この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょうというものでした。主はどこからご自分の知恵を得、どのようにしてこれらの力ある技ができたのでしょうか。55節。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。この人は大工の息子ではありませんかとありますが、そのことが彼らを混乱させました。彼らは主が本当は誰であるかを認めませんでした。彼らにとって主はただの大工の息子でした。今日もある人々にとっては同じことです。彼らは主は偉大な教師、偉大な人、素晴らしい歴史上の人物などと考えていますが、彼らにとって主はただの大工の息子なのです。56節。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。主イエスに弟子たちや妹たちがいたことは明らかです。もちろん彼らは年下のイフ兄弟、まあ父親が違うということですね。イフ兄弟、イフ姉妹で、マリアとヨセフの子供たちでした。彼らは主が蘇られた後になって、主が誠に神様の御子であったということを理解しました。57節。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけです。ご覧の通り、主の教理の人々はあまりにも主と主の家族をよく知っていたので、彼らはイエスにつまずいたのです。58節。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。イエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかったとありますが、主が奇跡をすることができなかったのではありません。彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかったのです。私たちの問題点は、私たちの中に信仰がないということです。私が言っているのは、救いのための信仰です。私たちには、キリストが失われた人を救うことができるということを信じる信仰が必要です。今日、あなた自身の地域において、教会で、家族の中で、そしてあなた自身の生活の中で、不信仰によって主の奇跡は制限されています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様の例え話、畑に隠された宝、高価な真珠、海に下ろされた網、一家の主人、そして拒否されるイエス様というテーマで、マタイの福音書13章34節から58節をお送りいたしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書14章 1節から29節。バプテスマのヨハネ殺される。イエス様退かれる。空腹の人々を養われるイエス様。水の上を歩かれるイエス様というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。